じゃあ、皆さんもうお揃いになってみたいなので3番目のセッション行きたいと思います。私マイクロソフトの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。このセッションというかこのホールはですね、ライブタイルと通知機能の実装ということで、まあ、一見ちょっと小バカそうに見えるんですが、結構皆さんこれ特に Windows の UWP にですね、特有の機能なんかも新しく実装されてますので、ぜひそのあたりもですね、ここの場でちょっと習得していただきたいと思います。で、お昼前なのでね、ちょっと短めのこれホールになっておりますが、ちょっと解説の方だけ先にさせていただきます。まずタイルとはというところなんですけども、まずタイルの構造ですね、これが結構重要ですので、皆さんに押さえておいていただきたいんですが、これレイヤーになってまして、まあ、一番下がですねこうプレートというもので、その上にアプリロゴ、そして、まあ、この短縮名というね、アプリの短縮名というのは載ってますけども、こういった構造になっているということで、それぞれですねこれがその、静的なといいますか、ちょっとこちらを見ていただくと、この回転しているやつがこのライブタイルというやつですね。であとちょっと今メールが来てないんですけど、例えばメールとかだとこの4通とか5通とか来てますよっていうのが出てくるのが、バッジというやつですけども、これは半、半といいますか類似ライブ状態というやつですね。この3つの種類があるんですけども、この、まあ、レイヤーが重なってますので、ここで注意点というのはですね、この構造を理解しておいて、その、コンテンツどういうものを配置するのかというのが非常に重要になってまいりますので、そこの部分ですね、これまあアプリの業務要件的なところになっちゃいますけども、そしてもう一つはですね、配色が非常にこれが重要で微妙であるというところですね。まあこういう構造になってますので、配色をちゃんと考えておかないとですね、ちょっと気味悪くなってしまったりして、見づらくなったりしますので、そこを考えておく必要があるということになります。で、このタイルをですね、まあ、どうやって更新していくのかというのが実は4つぐらいありまして、この方法としてはですね、 8.1 の時からもう 8.1 で実装された方はもしかしたらご存知かもしれませんけども、変わっておりません。まあ、一つはそのスケジュールされた時間にですね、その、まあ、通知が来るという、まあ、そういう、まあ、API がありまして、これを使ってスケジュールされた通知を送信すると、取得するというやり方。そしてまた定期的な通知というのはですね、これは時間間隔ごとに30分とか1時間とか、そういったライブタイルを更新するですね、そのタイミングで更新するようなその XML をですね、サービスにしておいて、その URL を使って情報を取得、送信する、取得するといったやり方がこの定期的な通知です。で、これも詳しくはですね、この API がちゃんと出てますので、MSDN 等のドキュメントにですね、細かく出ております。で、3番目がですね、これこのラボですね、このラボでやる、やり方で、アプリからですねコードを使って、通知を出すというやり方になります。でこれいろいろなですね、実はアプリを作ってますと、この3つともですね必要になってくることが結構ありますので、これは必要に応じてですね、そのドキュメント等、ウェブ等ですね、このドキュメントを参照していただければと思いますけども、今日はこの3つ目のローカル通知のところをやるということになります。で4番目がですね、このプッシュ通知ということで、これはもしかしたらですね、Azure の通知ハブとかですね、あとはモバイルアップスみたいので、こういったものを実装されたことある方はですね、ご存知かもしれませんが、これは Windows ノーティフィケーションサービスというのを使いまして、プッシュ通知を送るという、クラウドサービスとの連携という形になります。はい、この4つがあります。で、次にちょっとタイルのテンプレートですね。このタイルのテンプレートなんですけども、まずですね、これが10の場合のそのタイルなんですけども、非常に多くの種類がサポートされましたっていうことが一つ重要なところになりまして、ここがこの後お話しするそのアダプティブタイルという話につながってくるんですけども、8.1 の時はですね、実はこれテンプレートがある程度決まってまして、そこにそのパラメータを入れていくという形で実装できました。例えばそのトースト01とかですね、トースト02とかいった形で、XML の隙間が決まってまして、その中に例えばテキストを順番に入れていくとか、あるいはそのトーストの中にテキストと、それから例えば地図とか、それからそうですね、画像を入れるとかっていう形で順番に入れていけば、それなりのその形のものができるというテンプレートに結構縛られてたところがあったんですけども、10の方はですね、そこから解放されたといいますか、自由になったというふうに言えると思います。でそれがこのアダプティブタイルと言っているものなんですけれども、ここではですね、実はこのテンプレートとしましてはですね、ここにありますこのタイルメディアムというのがありますが、実はこれこれ以外にですね、いくつか当然そのテンプレートあるわけですが、基本的に決まっているのはここだけというような感じで捉えておいていただければいいと思います。 まあ、小さいやつ、スモール、タイルスモールと、あとタイルメディアムと、それからタイルのワイドですね、それからタイルのラージという4種類がありまして、で中身の方は比較的自由に書いていけるというふうに考えていただければいいと思います。でなんでこんなふうになっているかといいますと、まあ、これはですね、先ほども見ていただきましたけども、まあ、こうやってユーザーの方がですね、このインストールした後にですね、こういった形でサイズ変更とかってできるわけですね。でその時に当然表示領域とか変わってきますの でそれに応じたその情報をですね、適切な形で表示することができるようにという形で、それをですね、さらにこう柔軟にやるようになっているわけです。で例えばこの中でいきますと、このヒントとかですね、こういったものがありますけれども、これは要は先ほどもちょっと渡辺のセッションでも言ってましたけども、これはちょっと CSS ライクな考え方で、まあ、これ何ですかね、フォントみたいな形でその、まあ、字体を変えたりとかって形で、設定できます。で、まあ、サブグループなんかを作ってという形ですね。ここのまあ絵に出てるイメージがお分かりいただけたと思うんですけども、まあ、このような形でその表示領域が広くなるとですね、それに適切なものが表示できるように工夫していただくという形になります。でちょっとトーストの方も先にちょっとご紹介してしまいますけれども、まあ、ライブタイルとそのトーストの目的っていうのはですね、若干違いまして、そのタイルの方はですね、ここのところで先ほどもご紹介しましたけども、ここでユーザーがですね、情報を見て、あアプリを起動しようとかですね、なんか新しい通知が来てるねとか、メールが10件来てるとかっていうのをここで認知するわけなんですけども、トーストっていうのは当然そんなことやってなくて、他の作業とかですね、他のアプリを起動しているときにポーンと出てくるわけですね。皆さんご存知の通り、例えば Wi-Fi がありますとかですね、なんかメールが来てますとかって出てくると思うんですけども、まあ、これは目的としてはその目立たせる、要するにその注意を引きつけるってことは一つ重要なんですが、まあ、この Windows 10からですね、さらにこの少し進みまして、インタラクティブな操作をですね、強要したというか、そういった形になるわけです。はい。で、ここで、まあ、出てますこの絵、ちょっとこの後でまたご紹介していきますけれども、まあ、デスクトップの場合とモバイルの場合のビューがこう出てますけれども、まあ、大体この下にですね、まあ、インフォメーションだけを出すそのトーストも出ます。こういう、まあ、モバイルの場合は当然上が多いんですけども、でそしてですね、このテキストボックスで何かを入れてくださいと、答えをくださいと言ったら、その答えをですね、ユーザーからの返答を待って何か他のアクションをするといったものもございます。で3番目のですね、これアクションっていうんですけども、この、まあ、イエスなのかノーなのか、あるいは延期するのか、そこで受け取るのかとかですね、そういった選択肢を提示して、何らかのアクションを受け取って、またアプリカの方で何か他のアクションにそのつなげるといった形が、これは非常に UWP で今後対応されてくるんじゃないかと思います。でこのトーストの方はですね、実はそのテンプレートの方はこのトーストジェネリックというのがありまして、これだけなんですね。でこれの中に先ほど申し上げたように、やはりスキーマを自由に定義していただいて、まあ、ここにあるようなサンプルもそうですし、今回のラボにもあるんですけども、それを使っていただいてですね、実装していただくということになるんですが、ちょっとこちらの次に参りまして、先ほどのですね、その入力のところ、まあ、これすごく分かりやすい例が載ってるんですけども、まずこの何かこの例はですね、そのもうそろそろ出発時間ですよと、はい、そういった時にですね、この、まあ、選択肢をですね、このインプットのところでセレクションズというふうに指定してやるとですね、このところがこの下の要素がありますけれども、この5分10分20分5分後に出ます10分後に出ます20分後に出ますという形で選択することができるような、そういった形になります。でここはもう一つテキストというのがありまして、テキストにしてやると先ほどのようにですね、テキストボックスが出てきて、そこに何か回答とか返事を入れるということができるようになっています。でもう一つの要素としてですね、アクションですね、この下のボタンですけども、このアクションの方なんですけど、これも属性としまして、例えばその延期するじゃないですね、ここでいや無視する、あるいは後でもう一回通知してくれというふうにするかっていう、まあ、これ返答になってますけども、これも先ほど申し上げた通り、ここでですね、まあ、どちらかを選んだ結果がですね、アプリの方に通知されて、まあ、これがパラメータとして渡されていくという形になりますので、まあ、いろんなですね、アプリケーションとの連携ですとか、まあ、その元のアプリケーション、バックグラウンドから呼び出されたアプリケーションとの連携とかですね、いろんなことに使うことができるということで、認知しておいていただければいいと思います。はい、でちょっとラボの方のご説明をさせていただきたいと思うんですけども、 このワードのですね、ちょっとお待ちくださいね。こちら、ちょっと見ていただくと、まあ、大きく3部構成になっております。で、最初の部分ですね、この一番上の、規定のタイルのカスタマイズ、これは結構簡単なところで、おそらくこれ、聞いていただきながらですね、まあ、5分から、ちょっと時間かかっちゃうなという場合でも7、8分で終わるんじゃないかと思います。ただここはそんなに面白いところじゃなくて、タイルのバッチカウントをですね、更新するだけと。で、演習2が結構問題でして、このアダプティブタイルの作成というところで、まずはそのこの1だけだとモデルを作成するだけなんですけども、それを使ってその XML、2種類のですね、そのタイルを使ってその実際にライブタイルをその作成するというところまでいきますので、まあお時間的余裕があれば3までやっていただきたいんですが、2まででも全然問題ないかと思います。で、どうしても全部やりたいという方はですね、その今回お渡ししたそのファイルの方からですね、ちょっとコピペしていただいてやってみてもいいかもしれません。ただですね、これ結局コーディング量が意外とこれ多いんですね。コーディング量多いっていうのはですね、ちょっとビジュアルスタジオの方で見てみますと、こんな感じでですね、XML をこう結構延々と書いていくって形になりますので、まあ、この辺はですね、適当にコピペしていただいてもいいですし、ちょっとこういった形で実際に打ってみていただいても結構です。で、このいくつかのパターンの XML のスキーマを作る必要があるというのと、あとは3番目ですね、今度トーストの方に行きますと、トーストサービスを作成する。正直言って時間の関係で、もしできなければですね、このタスク1のところだけでも全然いいと思います。で、できればそのタスク2まで行っていただくと、いろんなことがわかるかなと思います。でですね、このトーストっていうのは、例えば先ほどのでいくと、完成品のアプリをちょっと実行してみますとですね、どんなものになってるかというと、ちょっとやってみます。これモバイルになってますね。ちょっとローカルコンピューターにして。で、これちょっと実行します。そうするとですね、はい、今ちょっと実行中なんですが、立ち上がってきます。こんな感じで、出来上がるとですね、こういうものができてくるんですが、ここが先ほどのバッチのカウントとかですね、これはこれ今も入れてありますけど、これ3つまで私がさっきやってしまいましたけども、バッチカウントをするとこう4とかって123って増えてきますよっていう、ところですね、はい。で、この辺はいいんですけど、このトーストの方で、ちょっと見ていただきたいんですが、このノーティファイと、でこれ通常これ皆さん、通知来てるな、トースト来てるなと思うんですけども、なんか他の作業やってて消えちゃうことよくありますよね。3秒ぐらいで消えるんですけども、その時はこのアクションセンターの方に残ってたりします。で、このアクションセンターの方で今のそのイエスノーみたいなアクションですね、これを選択することができるというふうになってますので、このあたりもですね、ちょっと検証といいますか、確かめながらやってみていただければと思います。ちなみにこれの場合はですね、ノーを押すと先ほどのアプリの方で、こちらですね、これがリフレッシュで、これがチェックが外れるというバックグラウンドのサービスが呼び出されてチェックが外れる。で、もう一度これをノーティファイでイエスってやって、で、もう一度ですね、これでリフレッシュとやるとまたチェックがつくというような形の、判断になってますので、これをちょっと応用してですね、皆さんのアプリケーションにもこういったようなものをどんどん取り入れていっていただければいいと思います。はい。で、そういう意味ではちょっとですね、これページ数の割にはコードが割と多いですので、どこまでやるのかというのをちょっと意識しながらやっていただければと思います。私のおすすめはですね、先ほど申し上げた通り、演習の1、これは全部簡単にできますのでやっていただいて、で、演習2は、タスクの2までですね。それから対話型トーストのところは、ミニマムで1、できれば2までやっていただくといいかなと思います。はい。で、そんなどうですかね、はい。で、ショートカットしたい方はですね、このワードのドキュメントの方からちょっとコピペしていただいてやってみていただければと思います。 ではちょっと注意点といいますか、一般的な話なんですけども、このトーストなんですけれども、これはですね、一般的にその例えばなんか緊急情報なんかにも使えるんじゃないかっていう話が結構あったりするんですけども、実はですね、結構適さないというふうに言えます。なぜかというとですね、先ほど見ていただいた通り、すぐに消えちゃうんですね。なんかすごい、なんか大変なことが起こったよっていうのを知らせるときにはですね、あんまり適してなかったりするわけです。ずっとここに表示されっぱなしであれば意味あるんですけども、そうはいかないので、それどうしても知らせたいときはですね、それこそ複数の手段といいますか、アプリ自体のビューにも表示するとかですね、メールも同時に飛ばすとか、いろんなことをやらなきゃいけないんですけども、そういうところにはちょっと向いてないところを注意していただければと思います。はい、そうしましたら、あと1分ぐらいですので、ちょっとまとめの方をさせていただきますと、先ほど申し上げました通りですね、これ結構実装はそんなに難しくはないんですけれども、非常に有効な手段であるということと、目的がですね、そのユーザーの関心をですね、引きつけるということで、それはライブタイルの方、あとこれは基本的にですね、先ほど申し上げた通り、iOS、Android にはなかなかない機能ですので、これはぜひ特徴的な機能として、ぜひ実装を覚えていただきたいというのとですね、もう一つ、このトーストの方はですね、インタラクティブな操作がより自由な記述で可能になっているというところですね、こちらを覚えていただければと思います。それでは私の方のセッションはこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。